です。この子春節とは皆さんご存知のように祝う教会の誕生日です。キリスト教の誕生日ではない。キリスト教の誕生日とは何百年後だったんです。本物はもちろんいつも先でしょ。偽物は後で作られます。本物は素晴らしければ必ず、ある人々はやっぱり偽物を作ります。教会ではあんまり素晴らしいものですから、悪魔もよし、偽物を作りましょう。と計画を立ててキリスト教を作っちゃったんです。確かに外から見ると、本物と偽物とはあんまり似ていますから、なかなかわからない。けども本当の教会とは、頭としてイエス様を持つものであり、そしてこの頭であるイエス様とつながっている人々は誠の教会です。この教会とは決して一つの組織でもないし、一つの有機体であります。イエス様は、私は私の教会を立てる。人間はできませんから。人間はいくら努力しても何にもならない。人間のできることは、あるクラブを、仲良しクラブを作ろうと思えば簡単にできますけども、本当の教会は違う。ですから、どこの国に住んでいる人々も、イエス様に出会った人々もみんな一つです。国々の間にも徹底的な憎しみがあっても関係ない。あの兄弟も向こうの姉妹もイエス様を信じているから、もう話すことができなくても、交わることができなくても、もう私たちは一つである。奇跡です。例えばユダヤ人とギリシャ人一緒になるのは本当はありえないことでした。サマリア人とユダヤ人は一つになって主を賛美することではありえないことでしたけど、なっちゃったんです。本当に教会とは主にとってすべてのすべてです。初代教会の人々とは皆聖霊に満たされたのです。それによって彼らはもちろん誠の救いを得るものとなったのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではないからです。パウロはコリントにいる人々に書いたのです。あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、主義と認められたのです。御霊によって義と認められた、そういう箇所だけを見ても分かります。御霊の働きとは考えられないほど大切です。御霊が働くと人間は祈るようになれます。私のわがままを許してください、私の不信仰を許してくださいと叫ぶようになります。御霊が働くと人間は結局主を仰ぎ見るようになります。そして主を仰ぎ見ることによって解放されるようになります。聖霊は信ずる者に与えられます。コリント第一の手紙6章の中でもよく引用される箇所ですけれども、それははっきり記されています。確かにパウロはあなた方は知らないのですかと彼らに尋ねました。あなた方の体は6章19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。主によって用いられる器となりなさい。多くの人は寂しいと言います。孤独ですと言います。どうしてでしょうか。 せっかく与えられた慰め人である助けてである聖霊を大切にしないからです。多くの人々は聖書を読んでも、まあ、聖書は語らない、語りかけないと言います。どうしてでしょうか。まあ、真理をしようと思う聖霊に対して聞く耳がないからです。また多くの人にとって祈りの生活は苦しみです。どうしてであるかと言いますと、内に住む聖霊は働くことができない、祈ることができないからです。パウロでさえも、私は何を祈ったらいいかわからないけど、いいだろう、なぜならば御霊ご自身が取りなしてくださる。多くの人は御霊の助けを退け、その結果、結局満ち身になります。弱くなります。束縛されるようになります。ですから、人間は誰でもが、まあ、自分の悩みについて考えますけども、他の、まあ、我の人々の悩みについて考えた方がいいなのではないでしょうか。他の悩んでいる人々のために祈るようになれば、自分の持っている悩みも小さくなります。けども、自分の悩み、他の人間の悩みについてよりも大切なのは、聖霊の悩みについて考えるべきです。聖霊は働こうと望んでおられます。聖霊は私たちの中で祈ろうと思っているのです。聖霊はイエス様の栄光を表そうと望んでおられますけれども、私たちは聞く耳を持っていなければ何にもなりません。詩篇の作者であるダビデは言ったのです。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。これをまあ体験的に経験するようになった一人の父について、旧約聖書の中で次のように書かれています。列王記下の4章、まあ、よく知っておられる箇所なんですけども、非常に模範的な女性でした。582ページの4章の一節からちょっと読みましょうか。預言者の友柄の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のように、あなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。まあ、主も我々にそういうふうに聞くんです。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません、ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人みんなから器を借りてきなさい。空の器を、それも一つ二つではありません。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついた。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと、油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたの子供たちは暮らしていきます。結局彼は急に、まあ、飛んだものになった。借金全部払うことができたし、安心して まあ、主を賛美しながら生活するようになったのです。まあ、油とは聖書の中でいつも聖霊を象徴するものです。まあ、油あったんです。ちょっとだけ。けども、十分ではなかった。まあ、彼女は非常に、まあ、困惑した状態に置かれたのです。なぜなら、ご主人は死んだからです。このご主人は、やっぱり立派な男だったでしょう。奥さんは、彼は主を恐れておりました。意味は、彼は主の前に歩んだものでした。主の叱りのうちに歩んだのです。何にも隠そうとしなかった。主を恐れる者は結局主を愛する者です。主のために生きたいと思う者です。彼は彼女にとってもやっぱり励ましになったなのではないでしょうか。こういう主人を持つ者はやっぱり心配しなくてもいいだろう。けどこの子主人は亡くなった。奥さんと二人の子供を残して。まあ、どうして借金があったかわからない。けど、あったんです。まあ、ご主人のせいであった彼は、ご主人、召されてから、彼女はやっぱり、どうしようもなくて、いろんなものを借りたりして、借金を作ったわからないけども、まあ、当時の習慣とはどういうものであったかと言いますと、財産がなければ、金がなければ、その、子供は犠牲者になったんです。それこそ、もう、大変です。主人は死んでしまい、そして今度債権者が来て子供たちを連れて行って奴隷にしようとしたのです。母親にとって考えられない悩みでした。よりどころである夫は死に、身である子供が今取り去られようとした。けども彼女は、まあ、一瓶の油を持っていたんです。その他何にもなかったんです。やっぱり彼女は何にも隠さなかったんです。本当はダメなんです。何にもない、どうしたらいいかわからない。まあ言語では一人の人に油注ぐに足る油が瓶の中に入っていたとあります。意味はほんの少ししか入っていなかったんです。いっぱいだったらまだいいけど、少ししか入っていなかったのです。まあ、油は前に話したように聖霊を象徴するものです。このヤモメの問題は一体どういうふうに解決されたのでしょうか。まあ彼女は自分自身のこと同調しても何もならないと分かった。近所の人々と相談しても何もならない。彼女はやっぱりエリシャのところに行ったんです。まあ、我々のエリシャとはもちろんいつも近くにおられるイエス様です。そして彼女は自分の貧しい状態を話したんです。何にも隠さないで、一瓶の油のほかは家に何にもありません。